こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中水です。
情報3年の市波です。
市波さん、前回はね、分数の計算とか、はい、正の数、負の数の計算で懐かしかったと思いますけど、はい、多分ね、いろいろこう小学校からこう中学校、高校とこう数学、算数数学を勉強するときに多分最初につまずくっていうか、分からないなっていうのがやっぱり分数の割り算、うん、でそれが年齢的な成長過程というか、その成長にも影響したりもするし、でそれが過ぎたら割とこう形式的な計算になるので、なんかこう5年6年だと、とりあえず逆数かけとけみたいなでその次にやっぱり詰まるのが、その中学校に入って正の数、負の数ですね、で市波さんが将来こうね、こう子供ができてこう小学校に子供が通ってね、お母ちゃん分数の割り算教えてって言った時にパッと計算してあげたら、お母ちゃんすごい、
そうですかね、
そうで大体でも多分小学校ぐらいまでは、あの子供の勉強の面倒はなんかこう見られるっていうかね、お父さんもお母さんでも見てあげられる、はい、ところが中学校になって正の数、負の数で お母ちゃんどうして負の数かける負の数が正の数なんのっていうのも、これはねって言って説明してあげると、お母ちゃんすごい、
尊敬される、
尊敬される、ところがそれはもう正の数何年覚えとけって言ってしまうと、もうそっから子供はお父さんお母さんに、もう算数数学のなんていうのかな、その宿題を聞かなくなる、
ね、それはそれで悲しいですね、
悲しいけど、親とするとホッとするから、ね、もう頼むから聞かないでみたいなね、で今はなんかこう、確か中学校であの二次方程式の解の公式は、やらなくていいことになってて、でまた新しい、その指導要領というかね、またもうしばらくすると復活するっていうことも新聞とかには載ってたんですけど、だから二次方程式の解の公式を知っていたら、ちょっとそのお父さんお母さん恐るべしっていうか、でも高専を卒業した人たちは解の公式ぐらいは覚えててねっていうね思いはありますし、でなんていうのかな、そういうつまずきの話を前回したんですが、今日は一冊本を持ってきました、でドンとで、ネタに詰まると僕の本棚から本一冊持ってきてと思うんだけど今日はバラと折り紙と数学と、という、バラ、折り紙、数学というなかなかこう関連性があんまりないようなのが3つあるん
です、
でこれは川崎俊和さんというか、この方佐世保高専の先生で、後ろにこう著者の紹介があるんですが、どこでしょう、あれ
あれ
ないですね、僕はさっき見てきたんですけど、あれ、ちょっと待ってよ、あった、はい、でね、佐世保高専の先生なんですが、折り鶴の変形理論で学位を取得、つまり折り紙で博士号を取らはった、世界初って書いてありますけど、世界初の折り紙博士なんです。でこの表題にあるバラとっていうのは、その折り紙でバラを折るっていう、で名前がついてて、そのバラが川崎先生の名前を取って川崎ローズっていう、
名前にまでなった、
そうで、これを僕が買ってこの本を見ながらバラを折ったんですけど、でバラにもいろいろあってつぼみとかあるんですけど、そのつぼみを折るのになんと3時間から4時間ぐらいか、
3時間1枚じゃないってことですか。
いや1枚、それは1枚でだったと思うんですけど、すごく大変なんですね、折り方が。
あら、
そのねじるねじる
ねじる、
だから僕は初めてこの折り紙で初めてねじる、このバラのつぼみ104ページにバラのつぼみがこうあるんですけど、だからラジオの方はなかなかわからないかもしれませんがホームページにも少しアップしたいと思いますけど、こうすごく細かく折っていくんですが、ねじるんですね、足が、で手数も多いんです、
ぐちゃぐちゃしてます、
はい、できると感動するんですが、 こうでもこれつぼみかなっていう感じでかなり折り直したりするので、うん、でまあ、あの前半はその、まあ、いろんな折り方とかジョイントでいくつかのそのなんていうんですかね、何枚かの折り紙を使って、まあ、立体を作ったりとかいうのもありまして、で後ろには折り紙の幾何学という、うん、つまり何をするかというとその折り紙で折った時にできる折れ線の山折り谷折りを幾何学的にこう考察するっていうかね、まあ、研究された方なんですね、うん、でまあ、僕も授業で以前は折り紙を授業で5年生の選択の数学で題材に使ったことがあるで、今日は、はい、で折り紙をちょっとやってみようかと、
はい、
ラジオ で, ラジオ で, でただその、まあ、バラとかはもう折れないし、まあ、ツルを折っても仕方がないんだけど、はい、まあ、どんな紙でもいいので1枚紙を用意してもらってですね、
長さは
もう何でもいいです、うん、でもしラジオの前の方で折り紙があればその折り紙を使ってもらったらいいし、折り紙がない場合は広告の紙でも構いませんし、今こちらには印刷して失敗した裏は何も書いていないけど表は印刷の、まあ、印刷の失敗じゃないな、ちょっとコピーしたやつがありますが、これはまあコピー用紙なので、縦横の比がいくつか分かりますか？
第 1.6 なんとかですよね。
あ、
黄金比じゃなくて、
あ、これはでも黄金比じゃないんです。これは半分によると相似形になるので、これは A 版 B 版というコピー用紙は黄金比ではない、1対ルート2、1対ルート2、うん、だからまあ、どっちにおいてもいいんだけど短い方が1だとすると長い方が 1.4 ぐらいになってます。で真ん中で長い方を半分に折るとまたできる長方形が元の長方形として相似になっているというやつですね。でそれをこう斜めに折ってっていうかその正方形を作るように短い方を長い方の辺に合わせてちょっとこう余りが出ますが、はい、でその余りの部分をの長方形を折って切ってもらえば正方形になる。
そうですね、
はい、さあ今の説明でラジオの前のみんなに伝わったかどうかっていうのはちょっと微妙ですがコバピーもやって。
あ、はい、
とにかく正方形 を、
ね、をまず作るということですね、はい、でまあそんなにしっかりしなくてもいいんですが、まあこうちょっと折って爪でキュキュってやってで切ってもらえば問題はないです。そうすると斜めに折れ線の入った正方形が1枚できます、はいはい、でなんか前回はかなり数学の部屋が長かったのでコバピーに怒られているんですが今日は短めにと思いながらも多分言いたいことがたくさんあるので
じゃあ2回に分けて、
でもそれもなんか、うん、
はい、できました、
はい、できましたか、はい、じゃあ、コバピーはほっといていきますで、じゃあ一並さんこれで2分の1っていうか2等分することはまあできますよね、
はい、
いろんな形で、まあ、今もすでにこう斜めに切って折ってあるのでこれで2等分だし、はい、縦に折っても2等分はできますよね。3等分できますか。例えば一辺を3等分する。
一辺を3等分する。
うん。
目安。なんか見た目で。
ああ、見た目でか。見た目だったらまた後でその辺も。はいはい。
な
んだない。できるの。
いやいや。4等分になります。
ああ、4等分じゃなくて4等分は半分の半分じゃん。
そうそう、半分の半分じゃない。
うん。3等分です。3等分のじゃあやり方を、
はい、
でまず縦にっていうかまあ、辺を半分にするので縦に半分に折って、まあ、横でもいいけど、
はい、
斜めじゃなくて長方形になるように半分に折ってもらいます、
はい、
で開いてもらいます、はい、そうすると、まあ、その折れ線が縦に入るようにちょっと折り紙っていうか紙を置いてもらって、はい、でどっちでもいいんですがどっちにしようかな、左下の角、
はい、
をその上の辺の真ん中に折れ線がありますよね、
はい、
でそこに持っていく、
はい、
そこに持っていきます、はい、まあ左下、まあ、右下でもいいんですけど左下をそのちょうど上の辺のちょうど真ん中にその角っこをちょうど中点に持っていくように折ります、
はい、
で、まあ、鉛筆か何かでその時にこう左の角を折ったので、折り紙はこう山のようにこう折れているんですが、
はい、
でその角っこ持っていった角っこから右下にこう辺がありますよね、辺があります。で鉛筆か何かで、そのちょうど縦の辺とその今折った辺の交わるところ、
はい、
これラジオで通じてるかな微妙なとこだな、うん、でもう一回開きます、
はい、
でさっき印つけたとこあるでしょ、
はい、
あの右の辺の縦の辺のところに印つけました、
はい、
これが下から3分の1です。
えこれはですか、
はい、で確かめてみましょうということで、はい、まずそこで一回折って印つけたところで、まあ、あの折ってもらうと印つけたところで折る、でもう一回折ってちょうど3等分になってればいいわけですね。だいたいなってればもう、まあ、最初の正方形の作りがちょっとずれてるとずれますが、どんなもんでしょう。そうでしょ、
はい、ぴったり
3分の1でしょ、これ3等分になる。でこの折り方はあの筑波大学の羽賀先生という方があのこの3等分の折り方をこう何ですか、発見されたというか、でもう一通りあるんですが、でその2つを、まあ、もう1個はちょっともう今日は置いといて、
はい、
その2通りの折り方でそれぞれ名前がついてて、羽賀の第一定理折り、第二定理折りっていうすごい行儀よし名前がついてるんです。3等分
折り方なのに。
そう、折り方で、うん、はい、これ3等分がこれで折れる。
なんでこれ3等分になるん
ですか。なるんでしょうかねっていうことなんですけど割と簡単ですよね。真ん中、まあ、半分によって中点に角っこ持っていって、
はい、
でっていう形でこう折っていくっていう、はい、なかなか3等分って折れないんだけど、
折りづらいでしょ、
ね、うん、でも
封筒に入れる
とか、そうそうとかねで、あの封筒に入れる時の3等分の折り方は、はい、あの今のように折ってもいいんだけど、今のように折るとそれ以外の折り目がつくでしょ、
はい、
つきます。でさっきあの一波さんは、まあ、大体目安でって言ってたけど、はい、どうするかっていうと、入れたい書類をその折りたいところ方向に丸める、
はい、
丸めて、うん、一周半したなと思ったら
一周半したなと思ったら
折ってしまう。3等分、
は
あ、これ目安かなり、
はあ、はあ
ね、やるんですね。ここ丸めて1周半だから5等分だと2周半したら5等分になるしみたいな感じでこう折っていく、うん、まあこういう折り紙でも実はそう数学ができて、さっき町並さんはどうして3分の1なのかなっていう話ですけど、
はい、
これは少し考えると、例えば、まあ、中点に角っこを持っていきましたけど、はい、中点を動かすと当然その右にに行く辺とその右側の辺の交わるところが位置が変わりますよね、
はいはい、
うん、真ん中だと3分の1なんだけど、その何かどこを上の辺で動かしていくといろんなところにこう折り目がつきますよね、はい、うん、だからこの間言った規則性じゃないけど、真ん中だったら3分の1なんだけど、じゃあちょっと動かしてみようでして、例えば、うん、まあ、ちょっと難しいけど上の辺を1対2に、ね、3等分のところに折ったら、じゃあこっち右側は何等分になるのかなっていうことで、これは計算ができるわけです、うん、だからそういうふうに、まあ、一つの折り方を少し応用して、じゃ なんていうの、規則を見つけ出してそこから式でするといろんな、うん、なんていう、何等分っていうのが実はできる可能性っていうのがあるわけなんですよね、うん、まあ、今日はそのバラと折り紙と数学とという本の紹介と、まあ、それからこの、まあ、折り紙というか3分の1を折るという、うん、で最近はそういう本もいろいろ出てて、折り紙の本っていうか、その物を折るんじゃなくて、その数学的に、うん、あの五角形を折ろうとか、うん、 あのそういう 4等分は簡単だけど5等分をしようとかね、うん、そういう本が、まあ、最近はよく出てます。まあ、あの今日はラジオの前でもぜひ紙を折っていただいてですね、で、まあ、ラジオを聞き終わった後もですねしばらくは悩んでもらいたいで、まあ、そのうちまたね、あの高専ライブのホームページにでもその折り方っていうかねをまたアップしていきたいと思います。まあ、あのこれ以上話すとまた小バビに怒られそうなので今日はこの辺りということで、はい、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。